耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ、いらっしゃいませ、こんにちは。耳ぐすいラジオは店長玉純こと玉城純と看板娘あずあずこと能見あずさの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。この番組は泉崎ファミリー歯科チュンチュンドウィズやぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガメアスターズの提供でお送りしております。はい、というわけで本日もよろしくお願いします。グスラジ始まりました。グスラジの紹介をさせていただきます。体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。むくみって不健康の象徴ですよね。あなたの体むくんでいませんか？グスラジでは心と体のプロのメインパーソナリティの2人がここ沖縄の那覇から健康に関する様々な話題を時にはゲストを迎えてお送りします。自分と家族の体の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳くすいラジオをぜひお楽しみください。はい、でですね、本日はですね、もう早速ゲストの紹介をしたいと思います。ゲストはですね、10月28日のゲストで来ていただいたアンガラの店長のノブさん、引き続きお願いします。ノブさんです。
は
い、
こんにちは。浦添市西原で、美容師兼、美容室を経営しておりますノブと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
で、私店長玉純です。もう自己紹介全然少なめにしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけでですね、前回10月28日の放送見てない方もいらっしゃるかもしれないですけど、見てない方はねぜひ見てください。で、髪のこととかすごい盛り上がってですね、まあ、ノブさんと話の中で終わった後に、はい、まあ、これ話し合いなかったよねということで、はいはいはい、もっと深いところまでいろんなこと話してるよねということで、もうどんどん進めていきたいと思いますけども、はい、一旦さっと CM だけ行ってから始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
あは、うん、
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ。はい、本日もよろしくお願いします。玉純です。ぐすラジでは、ぐすラジは FM 那覇から毎週月曜日の15時から放送しております。収録放送を行っておりまして、収録の放送は Facebook や Twitter で配信することがありますので、リアルタイムでお楽しみください。また聞き逃した方はですね、 YouTube や Podcast などで過去の放送分もいつでも聞くことができますので、ぜひ耳くすラジオと検索してみてください。で、毎月一度ぐらいはですね、生放送も計画しておりますので、情報は Facebook や Twitter をチェックお願いします。そして、くすラジではリスナーの皆様から、これどうしたらいいの、それ、これが知りたいなど、健康に関する疑問、質問、番組へのご感想をお待ちしております。メッセージは、ぐすラジ.780@gmail.com、 ぐすらじ .780@gmail.com もしくは耳ぐすいラジオのホームページのメッセージからも、ホームページからもメッセージいただけますので、たくさんのメッセージをお待ちしております。ではのぶさん、早速よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、前回盛り上がりましたけども、1時間があっという間だったねって言って、ね、のぶさんがあ、もう終わったっていう表情
で、はい、ちょっと全然時間見てなかったのですいません。
今日もちょっと盛り上がる可能性が高いんですけども、先にね、はいはい、これ、2月の、
あ、そうですね、
ちょっと教えていただいていいですか。
はい、ですね、まあ、僕らちょっと少しこういう活動をしてましてですね、まあ、この前のラジオの中でもちょっと話しさせていただいたんですけども、はい、若い子をやっぱり育成していくという意味で、やっぱりこの沖縄の美容業界を盛り上げたいということで、はい、美容師さんがですね、実はこの美容室、まあの、コンテスト、はい、実はまあ沖縄でも多分一番大きいとは思うんですけど、はい、こういうものを美容師さんの力で、普通はこういうのってまあメーカーさんがやったりとかディーラーさんがやったりするんですけども、はい、美容師さんだけでこうやっていく、もちろんあのディーラーさんとかメーカーさんもお手伝いしてもらいながら、やっぱり美容師さんが立ち上げていくということで、美容師さんに通じる、まあ皆さんにこう新しいこうコンテストを皆さんにお送りしたいっていうのを、やらせていただいてます。これが、はい、2月の18日の火曜日、手だこホールにて、まあ、2020年クリエイティブビューティーフェスタというものをやりましてですね、はい、今回のテーマはちょっとイノベーティブという、うん、まあ、革新的とかこれまでにない新しい表現や物事っていうものをやらせていただきます。で、審査員には、まあ、青山にあるあのツイギーの山本さんが来てくれたりとか、はい、もう一人はちょっとまだ内緒になってまして、
はい、
あと、またこのクリエイティブカット部門、まあ、一番上のゴールドアワー賞ではなんと賞金は10万円というものもありますので、
はい
はい、もちろんあの一般の方も見ることができますので、ぜひ見に来ていただきたいなと思いますし、あと若い美容師さんにね、やっぱりどんどんこう参加していきたいなっていうのもありますので、どんどんこうたくさんのご応募お待ちしてますので、よろしくお願いします。
はい、これ一般の方も、はい、
もう見に行けるのでペダコホールで見れますので、
はい、ぜひ2020年の2月18日の火曜日、
そうですね、
お昼の12時からですね、ペダコホール、
はい、よろしくお願いします。
ちょっと先ですけども、はい、あのね、来年の手帳にチェックしてもらえるといいかなと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、というわけでね、
はい、
いや、もういろいろ聞きたいことがあるんですけども、
はい、もうどんどん聞いてもらっていいと思うんですけども、
そもそものシャンプー、
はいはいはい、
とかもう今石鹸シャンプーとか歴史とか話してもらいましたけど、
はいはい、
その何だろう、美髪と健康髪っていうのがあって、
うん、はいはい、あ、そうですね、
ま、要は、なんだ、
う
ん、この間の復習で言うと、はいはいはい、シリコンがやると美髪がこう綺麗になると、
はいはいはいはい、
でも、うん、なんかそのシリコンがいっぱい入ってた方がツルツルするんですか。
はいはいはい、はい、そうですね、もうシリコンっていうのはもうこの、コーティング剤みたいなものなので、はい、だからそれがまあどんどんこう、お水を弾くという感じなんですね、はい、
で、このお水を弾くんですか、あれ。
そうですね、お水、まあ、要するに水、まあ、要するに疎水性と浸水性という言い方をするんですけども、はい、あの水を、まあ、要するになじませない、
はい、
要するに水を弾く髪の毛を作るためにシリコンを使っているということですね、うんうん、だから、
はい、
あのサラサラするっていう形なんですよ。サラサラする、
はい、はい、髪の毛にも水分ってないですか、うん、
あ、あります、
ありますか、
あります、あります、はい、もちろんあります、うんうん、ありますけども、結局、例えば、まあ、最初の話に戻りますけど、はい、シャンプーしたり、うんうん、あとパーマしたりカラーすることによって水分ってどんどんなくなっていくわけなんです、
はい、
肌と一緒で、
うんうん、
で、あのそういう水分がなくなっていくものを、水分をなくしていかないためにシリコンが必要なんですね。
あ、そうか、うん、そのコーティングしたら水分がなくなりにくいっていうのはあるんですね。
まあ、要するにそうですね、で、このコーティングするっていうのは、まあ、水分をも、まあ、要するに、まあ、くっつけるっていう、まあ、くっつけるというか、まあ、はじく、まあ、抜けないようにするっていうことよりも、うんうん、
はい、
実はシリコンってとってもすごいものなんですよ。で、
すごい、はい、
どうだ、で、皆さん、あの、はい、シリコン悪だと思ってる方が多くないですか。
そうですね、
はい、で、よくシャンプー剤でノンシリコンとか流行ってませんか。
流行ってますね、ノンシリコンのシャンプーとかってもう CM やってたり
たくさんやってますよね、はい、ノンシリコンじゃないとって、うんうん、実はこれも実は歴史があるんですよ、
はい、
で、実は僕らはシリコン必要だと思ってます。残念ながら、はい、シリコンが悪いものでも何でもないです。これだけははっきり言います、はい、
うん、
まあ、悪いものって言ってる人は、
はい、
ちょっと、あ、まあ、まあ、 まあいいや。まあ一応あまり良くないっていう言い方をする方も多いんですけども、はい、じゃあなんでメーカーはノンシリコンをどんどん出してるんだっていう話をちゃんとこれ頭から知らないと、今の時代がこうなってしまったっていうのが全てにおいて実は大きな間違いが起こってるっていうことをみんなに知ってもらいたいっていうのがあるんですね。
はい、ちょっとその間違いっていうのは
もう意味わからないこと言ってると思うんですけど、すいません。ですね、はい、
どんな間違いですか？
実はですね、はい、最初にちょっと話したことがあるんですけども、はい、前回の話の中で、はい、日本人はですね、うん、しっとりしたものと、はい、ごめんなさい、日本人はどういう髪の毛の、まあ、どういう質感になればいいシャンプーだと思いますかっていう話に持っていった時に、はい、実際には僕は一般的にみんな思ってるのは、うん、シャンプーが結局しっとりしてる、
そうですね、
まあ、すごいしっとりするのと、はい、頭皮がさっぱりするっていうのが一生掛け合ってるんですよ、
はい、
これがみんないいシャンプーだと思い込んでませんかっていう話をしてたと思います、
はい、
実はこれがですね、2000年ぐらいにですね、はい、爆発的に売れたシャンプーがあるんですよ、
はい、ノンシリコン、
いや
違う、なんだ、
めちゃくちゃシリコンが入って、
めちゃくちゃ入ってるやつ、
めちゃくちゃ売れたんですよ、
はい、
記憶ないですかね、言っても後がつかないとか、なんかそんな CM があったの、
イメージ赤とか白とかの
そうですね、いろいろあったと思うんですよ、はい、こう4大シャンプーと言われてたシャンプーが、
はい、ありました、
ね、あったと思うんですよ、はい、頭文字しかちょっと言えないですけど、はい、今ここで言っていいものど
うか、そうですね、商品名あれですけど、う
ん、まあ、A とか、ね、
ありましたね、はい、
A とかいろいろあるんですけど、はい、これがですね爆発的に売れたんですよ、
はい、
これがですねもうすごいしっとりしてさっぱりするんですよ、
はい、
めちゃくちゃあれあれがいいし、
はい、
でもうとにかくもうしっとりする上にさっぱりするんですよ、
はい、
もう、はい、多分ね、もうとんでもないシリコンの量と、
はい、
とんでもない界面活性剤を入れてたはずなんですよ。
ああ、そうなんだ。
だから、はい、もうめちゃくちゃ良かったんですよ。良、はい、かったというか、皆さんには良かったんです、
うんうん、
一般人には良かった。
そうですね、まあ、こう綺麗になる、
うん、そうです、
いわゆる
もう綺麗にもなるしさっぱりするじゃないですか、
はい、
洗い割りもね、
うんうん、はい、
ただ問題が出てきたんですよ、
はい、
大きな問題が
なんと、
はい、美容室での問題が起こってきたんですよ。
美容室、
はい、これがですね、
はい、
染まらない、かからないってことが起こり始めたんです。
あ、こう、
そういうことです。あ、まあ、最初に言ったように、はい、シリコンってコーティングしますよね、
はい、
要するに疎水性から、あ、浸水性から疎水性に変わります、
はい、
パームをかけるとき、カラーをかけるときはキューティクルをバーンと膨張させて、はい、開かせて、
その中に膨張って何ですか、
膨張、ごめんなさい、膨らむっていう
こと、膨らむ、はい、
膨張っていうのは膨らむ、
膨らむ、はい、
髪の毛をボーンって膨らませるんですよ。
膨らませるんですね、はい、
すごくないですか、
うん、
アルカリ剤、
膨らましてるんですか。
そうなんです、ポーって膨らましたら、キューティクルもビチビチって膨らんでくるじゃないですか、はいはいはい、でその中に、カラー剤とかパーマ剤を入れていくわけです、
はい、
ん、入れていくんですけど、
はい、
あまりにもシリコンの量の半端な量と、はい、あと毎日洗うことによってシリコンがくっつきすぎて、
はい、
当時はこのシリコンの取り方を知らなかったんですね、
美容師さん、
だから分からないで染める、はい、で当時はやっぱりハイトーンが流行ってました、
はい、ハイトーンって、
ごめんなさい、
明るいやつ、
明るいカラー剤がとても流行ってたので、はいはい、ブリーチとかそういうのも流行ってたので、はい、ダブルカラーと言われてる、一回色を抜いて色を入れるみたいなのがとても流行ってた時代なんですね、はい、その時代だったもんですから、
はい、
まあかなりムラムラになるわけですよ。何が起こってるか分かんない、
はいはいはい、
染まらないわけですね、
はい、
かからないんですよ、
はい、
すぐ取れる、おかしい、これなんだこれって、
はい、
ボロボロにしながら、
はい、まあ、
当時はもうボロボロになってもみんな喜んでたので、
はい、
もうボロボロにしながら染めてたんですよ、
はい、
でもこれを、まあ、なんとなくですよ、
はい、
これってシャンプーのせいじゃないかっていう業界の中で、まあ、一躍流れが出てきたわけですよね、
うん、はい、
そうなった時にこれをなんとかして、まあ、要するにお客さんに伝えなきゃいけないから、
はい、
このシャンプーを使わないでうちの使ってくださいっていうのは、まあ、いいとして、
はい、
その中でもやっぱりこうなんでダメなのってなってくると、いやいやシリコンが多いから、シリコンが多いからっていう話から、シリコンがダメ、シリコンがダメになってきたんですよ。
あ、そっからなんですね、
無意識のうちに、
はいはい、
でそのうちシリコンはダメってみんな思い始めたのがきっかけで、
はい、
シリコンやばいってことになり始めた、
はいはい、
で一時期はシリコン使うとがんになるんじゃないかぐらいまでの都市伝説もどんどん生まれてきて、
はい、
まあ、女の人はとにかく喋りますから、
はい、
どんどん広がって、
はい、
気がついたら日本全国シリコンはダメになってしまった、
はい、
でその当時ですね、
はい、
ノンシリコンを使ってた、あ、まあ、ノンシリコンを作ってた小さな会社がですね、
はい、
ノンシリコンっていうのを、まあ、なんとなく売ってたんですけど、
はい、
これが爆発的に売れたんですよ、
はい、
これが
そうかシリコンダメってなってるから
ノンシリコンのやつがないじゃないですか、はい、ところがその当時はやっぱ頭皮にいいとか、はい、まあまあその皮膚科が出してるとかそういうノンシリコンのものがあったの で、
はい、
でそのノンシリコンをみんなこぞって買い始めたんですよ。
あ、はい、
そしたらですね、はい、日本一のシャンプーの会社になっちゃったんですよ。
あそこが
キーンと、はい、だから大手の、ね、はい、シャンプー会社っていっぱいあるじゃないですか、はい、コマーシャル売ってるところ、
ね、はい
はい、もうちょっと言えないですけど、うん、でそういうところが下がり始めたんですよ売り上げが、はい、ずーっと、
はい、
でそうしたらやばいということでノンシリコンじゃないと売れないっていうことになってノンシリコンを作り始めたのが現実です。今シリコン入ってますって言ったら誰も買いません。
あ
ただ、
はい、
じゃあなんでノンシリコンが悪いのって誰も説明できないんですよ。不思議じゃないですか、
はい、
この都市伝説いっぱいこんなことがたくさんありすぎてですね、はい、もう美容業界 もう困惑してるって言って、
あ、そうなん
ですか。今はですね、はい、まあ、この前もちょっとちらっとね、うんうん、タメソさんに言ってもらったんですけど、
はい、
こうシリコンって炭酸泉で十分取れるので、
うんうん、
もしあんまりシリコンを使いすぎてる人に関しては、まあ、そういうものを取ったりとかあるいはまあ医療系のシリコンを使ったりとかして、はい、まあ、なるべく優しいものをっていうことになってるんですけど、はい、でもシリコンは絶対必要です。
あ、そうなんですね。ちょっとその辺、はい、もうちょっと一回 CM 挟んでから詳しく言っていいですか。
はい、いいです。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え触るとひんやりなお腹疲れやすさや眠りのお悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
耳から取れるむくみ取り耳薬ラジオグースラジというわけでさっきの続きということで、まあ、シリコン、
はいはい、
さっき今シリコンが急に悪者にさせられて、はい、ノンシリコンがガーッと流行ってしまいましたみたいな。でもシリコンの、本当に悪いとかっていうのは都市伝説にしかないのに、はいはい、
で
言ってシリコンは本当はいいんで、はいはい、いいんだよっていうところで一回してまさみましたけども、
なんでいいんでしょうねっていうところでちょっと話をさせていただきたいなと思うんですけど、はい、実は皆さん、うん、私たちの髪の毛、
はい、
まあ髪の毛いやあるいは肌ですね、
はい、
実は水に溶けるの知ってますか。
え
水に溶けるの知ってますか。
水に溶けるんですか。
溶解するんですよ。
え
意味わからないですよ、
ね、わかんないですね、
はい、そうなんですよ実は、
はい、
まあ、お風呂に入ってね自分たち体が溶けてたらもう終わりじゃないですか、
はい、死んでますよ、もうなんか死んでますよね、
はい、ただね、
はい、
最初の一番最初に髪の毛って何でできてるんですかっていう話をしたときに、
はい、
一番最初に18種類のアミノ酸でできてるっていう話をしたと思うんですね、
はい、
実はこの18種類のアミノ酸が、うんうん、アルカリアミノ酸と、まあ、酸性アミノ酸があってですね、はい、これがのバランスで肌が保ってるっていう話をちょっとしたと思うんですけど、
はい、
保ってるんですね、実はこれがバランスが悪くなるときがあるんですよ、
はい、
実はこれがバランスが悪くなったら実は髪の毛って溶解していくんですね。肌もです、はい、溶けるんですよ、はい、
溶けるんですね、
はい、これが何が起こってるかっていうと、
はい、
肌でいうとですね、
はい、
傷口作るじゃないですか、
はい、
やけどしたり、
やけどしたり、はい、
水にとつけると溶けるの分かります。ふやけてくる、
ふやけます、ふやけます、はい、
これが溶解してるっていう言い方なんです。
あ、それが溶けてる、溶解してるってことなんですね。
だから、まあ、はい、要するに完全犯罪したいんであれば体中を切り刻んで、
はい、
海にポンって投げとけば、
はい
はい、完全に溶けるっていう、
はい、
になるのかなとは思うんですけど、まあ、分かんないですけどね、はい、それは、うん、
溶ける、はい、髪の毛も溶ける、
そういうことです。
えってなると、
はい、
そもそもこの水で洗うとか、うん、溶かしてるんですか。
よくぞ聞いていただきました、はい、実はですね、あの普段の状態であれば溶けないんですよ、
はい、あ、普段はバランスを保ってれば大丈夫、
うん、そうですそうです。だからそのバランスが崩れた時に溶けるっていうことが起こるんです、はい、どういう時がその、溶けるかっていうとですね、はい、実は分かりやすいっていうのが一番はパーマ、
パーマ、はい、
カラー、
カラー、はい、
こういう、まあ、ストレートとか含めて、うんうんうん、こういうものをやった時には髪の毛を、はい、実はアルカリ剤っていうものを使うので、アルカリ剤って聞いたことあります？
はい、はい、アルカリ剤
あります、ね、アルカリ剤って聞いたことありますよね、はい、ね、あの小学校の時とかこうリトマス試験紙とかでね、うんうん、あ
んなアルカリ性とか酸性とかってやりますね、はい、
あれがアルカリ性であればタンパク質を、はい、まあ、要するに防潤腐敗させる力を持ってるんですね。
お、はい、
だから基本的に髪の毛にポーンってアルカリ剤をつければ何か反応が起こってくるんです。それが、はい、髪の毛が腐敗していくとか、
はい、
腐敗
腐る方ですね、
はいはい、だから基本的にはタンパク質を壊しながらですね、カラー剤をやってると、まあ、ある意味溶かしてるんですよね、
はいはい、
だから傷だらけじゃないですか。
傷
髪の毛
だらけですね。
なのにこれにノンシリコンなんか使ったら余計に髪の毛溶けません？
そういうことか。コーティングされないん
ですね。そういうことです。だから絶対ノンシリコンはやばいんです。だからカラーをしてるパーマをしてる、はい、そういう人たちがノンシリコンこぞって使ってるっていうのは基本的に良くないわけです、
はい、傷つけて水で溶かしてるってことですね。
さらに溶かして
る、さらに溶かしてるってことなんですね。
はい、
だからわ、じゃあいっぱいいるんじゃないですか、そういうこと。
もうだからよく考えてください、はい、髪の毛って修復すると思います、
うん、修復
自分の力で治っていくと思います。
なんかちょっとこう爪に近いものっていうふうに聞いたことがあるんですよね。
そうですね、そういうことです、
うんうん、
髪の毛って面白いんですけど、はい、生えてるって言い方をするんですけど実は落ち出してるんですよ。
落ち出してる、生えてるじゃないですか。
そうです、
押し出してる、
はい、押し出してるんですけど、はい、まあ、結局体の悪いものとかを吸収しながら外に出していく、
はい、
でこの、まず生えてきたら赤ちゃんの毛が生えてきて、はい、伸びてくると太くなってきます。根元はすごい弱い毛なんですよ、
うんうん、あ、そうなんですか。
根元の方がすごく弱い、赤ちゃんの毛で薄い、はい、だんだん太くなっていく。でも、はいはい、基本的にはもうそれ以上一回傷んだものに関しては修復しないっていう、
うんうんうん、はい、
でまあ、よく美容室とかでね、はい、トリートメントやりませんかみたいな、うん、
ね、ありますよね、
髪の毛よくなりますよ、はい、補給しますよみたいな、栄養分補給しますよなんていう話あるじゃないですか、
はい、
まず無理でしょうね。
いや、これ大丈夫ですか、はい、これ、大丈夫ですか、
もうい
いんですね、大丈夫です、補給、いや、そうですよね、まあ、押し出してる髪があって、
まあ、要するに、まあ、そうですね、うん、まあ、結局もう爪と同じで割れてしまったら、うんうん、まあ、ボンドでくっつけるくらいしかできないじゃないですか、
はいはい、じゃあトリートメントってボンドなんですか。
そういうことです、まあ、要するにシリコンで、はい、さっき言ったように髪の毛は水で溶けますから、
うんうん、
トリートメントの基本的な考え方は水を溶解しない、まあ、要するに水を来た時に水を弾く髪の毛を作るっていうのが基本的な考え方です、
はい、
だから髪の毛が修復しますよとか、
ね、
良くなってきますみたいなことはまずありえないと思っていいと思います。はい、はい、だからまあうちではね、はい、あの髪の毛溶けないようにしましょうっていうぐらいのことしか言わないですけど、基本的には、まあ、いろんなトリートメントがあるのでね、
はい
はい、だからまあ最初に言った美髪と健康の髪の毛は違いますよっていうところでここで出てくるわけですよ、
ね、あ、そうなんですね。そうです、
だから逆に言うと髪の毛が溶けるっていうのはね、シャンプーを1回するとですね 0.03% 溶ける、まあ、溶解率と言われてるんですね。
あ、0.03%
溶けるで、髪の毛ってどんな人でも大体10万本生えてるんです、
はい、
でそれで考えると大体シャンプーするたんびに30本引き抜いてると思ってもらえると分かりやすい。
はい、ちょっとショックですね。引き抜いてるんだみたいな。
そうそうそうそう、まあそういうことです。だからカラーをじゃあやったらどうなんの、パーマやったらどうなんのっていうことです、はい、まあカラーをやればですね、はい、うん、0.3%、
はい、
うんうんうん、まあ、引き抜いてると思う、まあ、溶けるって言われてるんですけど、はい、まあ、0.3% っていうことは、まあ、10万本のうち、はい、300本ぐらいをパーマしたら引っこ抜いてると思っていただければ分かりやすいかなと。
だいぶ激しくなりますね、パーマカラー剤入れた時には、は
い、でさらに強いのカラー剤なんです、
はい、
カラー剤はアルカリ剤がとても強いですから、
はい、
パーマの、倍以上入ってますから、はい、意外にパーマで痛むと思ってる方が多いと思うんですけど、実はカラーの方が強いですからね、
はい、ってことは倍、
倍じゃないんですよ、 3% かけます。
10倍になってませんか。
そうなんです、だから3000本抜いてるって思っていただければ分かりやすいかな。
3000本はすごいですね。
、はい、まあ、それを分かっていてカラー施術をするのか、知らないでカラー施術をするのかでは大きな違いだと思っていただけると分かりやすい、
うん、そうですよね、まあ、はい、3000を痛むぐらいやってるけど、それをどうにかこう、まあ、
そうですね、
まあ、カラーはその人のやるものとしてした時にどう補給点なんかその、
はいはい、
なりにくいように
そう、はいはい、はい、いうことになるわけです。だから逆にそのトリートメントとかは結局溶かさないように、それだけのものを溶かしてしまっているので、はい、アルカリ剤 で、
うんうん、
でそれを溶かないように疎水性、まあ、要するに水を弾く髪の毛を作っていかなきゃいけないのに、はい、さらに毎日自分で溶かしてたら意味ないじゃないですか。
そうですね、はい、余計
バサバサになるし、はい、絶対にノンシリコンを使って髪の毛傷んだっていう人たくさんいるはずなんですよ、はい、でやめたっていう人結構いるはず
いる
で、
ね、
もう一つ問題なのは、はい、あの皆さんノンシリコンって使ってるんですけど、ノンシリコンのシャンプーって使ってるんですけど、トリートメント剤使うじゃないですか、
はい、
あれシリコンですからね。意味ないじゃないですか。何やってるんだって、まあ、ある意味
トリートメントでシリコン入ってるんですか。
そうですね、
あ、そう
ですか。だからあのノンシリコンのシャンプーです、洗ってるのにシリコン後で使ってるじゃないですかみたいな、僕米どころ満載みたいな状態です。
そうなんですよ、でも、はい、みんな分かんないですもんね、シャンプーにだけノンシリコン、はい、シリコンが入ってるから、
ね、はいはい、
ノンシリコンの方がいいよみたいな。
そうですね、
はい、あ、じゃあもうすごいよく分かんないことになってるんです、
は
い、
そうですね、だから都市伝説なんです。
ああ、
結局そんなのいっぱいありすぎて、
はい、
あの僕らも困惑してる状態ではあるんですけど、はい、いろんなことがこう出てきて、はい、やっぱりどうなのってお客さんに聞かれた時に、はい、やっぱり自分たちがどれだけの情報を提供できるかっていうところで、
まあ、気になりますもんね。
そうですね、やっぱり僕らも髪の毛のプロなので、
はい、
だからシャンプー、まあ、要するにシャンプー使わないのってどうなのって言われた時に自分たちで人体実験したっていうだけのことなんです。
人体実験。
そうですね。
ちなみにさっきなカラーパーマとかっていう話がありましたけども、
はいはいはいはい、
なんか妊婦さんとか、うんうんうん、そういう髪の何頭皮とかからなんかいろいろこう入ってくるみたいな話がなんか聞いたことはあるんですけど、実際どうなのとかって。
そうですね。よくこれ聞かれるんですね。例えば、うん、私何ヶ月、まあ、妊娠何ヶ月なんだけどカラーもやめようと思ってるんだけど、
はい、
やっぱり頭皮から、ね、経皮吸収と言われて、うんうん、まあ、頭皮から入ってきて、
はい、
子宮に溜まって、うん、赤ちゃんに、ね、影響あるんじゃないのとか、うんうん、お母さんに言われたんだけどとか、うんうん、
はい、
ばあちゃんに言われたんだけどどうなのってよく聞かれる話なんですけど、はい、まあこれも大きな都市伝説で、
はいはい、
お医者さんにまず聞いてもらいたいですね、まあ、お医者さんがダメっていう人がいたら、まあ、まずモグリのお医者だと思っていいかなと僕は思ってます、はい、まず言う人いないと思うんですよ、
うん、
今時、
はい、
でも実際20年前はいました。
あ、
20年前はそういうお医者さんもいたそうです、はい、
うん、
はい、やらない方がいいよっていう話を聞いてたんですけど、
はい、
実際ありえません。はい、なんでかというとですね、うん、これはですね、
はい、
分子構造上ありえないんですよ、
はい、あ、そうなんですね、
構造上入らないんですよ。
あ、入らない、
は
い、うん、
例えば、その分子構造がですね、
はい、
頭皮から入って、
はい、
まあ、血液を通って、
うん、
その子宮に溜まるっていうことがもし起こるんであれば、
はい、
まず体内の体の中も染まっていきます、はい。
確かに、
なんか心臓ピンクになってますよとか、
そう、
なんかそんな感じになるはずなんですけど、ありえない話じゃないですか。
そうですね、
はい、
う
ん、そんなに隙間ないです。かなり分子構造大きいので、だからただ
カラー剤とかが分子構造が大きいんですか。
うんうん、そうですね、そんな入るような分子構造を持ってないんですよ。
あ、はいはいはい、
頭皮から入るような分子構造ではないので、まずありえない話です、
はい、
でお医者さんも今は知ってます。ただ昔はあるメーカーがこういうものを売るためにシャンプー剤とかいろんなものを売るためにそういうデマをごまかし出したっていうことで、都市伝説でブワッと広がって僕らも実は信じてたんですよ。
あ、最初、
はい、
はい、
でなんかシャンプー剤とかが頭皮から入って、うん、なんか子宮に溜まって赤ちゃん産んだら なんかシャンプー剤の匂いがしたとかね、石鹸の匂いがしたとか、
はい、
なんかむちゃくちゃな話がいっぱい出てたんですけど、まあ、まずありえない話なんで、皆さんあの知っといた方がいいかなと。
大丈夫ってことですね。
大丈夫です、まあ、そういうことはありえないということを、ね、知ってもらいたいな、はい、ただですね、はい、あのやっぱりどうしても妊婦さんっていうのはとっても体が敏感になってます。やっぱりどうしてもそういうものをやっぱり宿ってるわけですから、そういうものというか赤ちゃんを宿ってるわけですから、はい、だからやっぱり肌に対しては敏感になってるので、例えば直接接触皮膚炎とか、うんうん、そういうものも起こりやすいので気をつけましょうということはやります、
うんうん、
頭皮をちょっと開けて染めようとか、
はい、
ただそれに関して本人が染めたいんであれば染めていますし、はい、本人が心配であれば染めないということをやってます、ね、
ああよかった、は
い、パーマも含めて、
ちょっと安心した方は、ね、はい、いると思うんですよ ね、 すね、これから妊娠して染められなくなるのかなとかっていうのとか、ね、これから染めたいんだけど今妊娠しちゃしちゃってる、妊娠して でも染めたいという方とかいると思うので、そうですね、あとねこれちょっと、質問なんですけども、ラジオネーム散歩大好きさんですね、今日は仕事でラジオ聞けないんですが、いつも YouTube で拝見してもらさせてもらってますということでありがとうございます。私は子供が2人いるんですが、昔人から別に本来は石鹸とかシャンプーとかで洗う必要はないっていうことを聞いたことがあるらしいですね、
はいはいはい、
で子供たち、その2人の子供たちには普段からゆしゃんまあはい、お湯だけですかね、
油、はいはい
ね、シャンをしてますと、
はいはい
でまあ、特に不自由したりもしてないし、うん、臭くなったりもしてないんです、うんうん、ということで、それって美容師さん的にはどうなのかなということで質問がありました、は
い、
あれ質問ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
小林さんどうですか。
そうですね、すごい、僕もさっきも言ったように洗っていないので、
うんうん、
匂いがあるわけでもないし、
はい、
もちろん匂いが出る方もいらっしゃるので、やっぱり匂いが出る方はあれなんですけども、うんうん、ただ、問題なければそのまま続けられるんじゃないかなと思います、
はい、
僕はとてもいいことをやってると思うし、うんうん、子どもたちにとってもとっても肌にとっても、うんうん、体にとってもとても健康的なことをやられてると思います、
はい、
ただあまりこうそれを強く言いすぎると子どもたちが、うんうん、例えば他の子洗ってる子たちにちょっといじられたりとかね、
そ
ういう
こ
ともあるので、はい、まあ、うちの子ちょっとあったので、実はそういうことも、はい、実は子どもの頃あったので、まあ、あまり言いすぎない程度に適度に、まあ、洗ってあげたり、まあ、あるいはちょっと楽しみ的に、ね、洗ってあげるといいんじゃないかな。前にも話したようにシャンプーをするとか体を洗うっていうことはいろんなことがあるんですけども、
はい、
まあ、逆にそれをこう楽しみとして、まあ、あるいはこの自分のリラクゼーションとしてやってあげたり、はい、するのはとてもいいことじゃないですか。匂いを楽しむとか、うん、さっぱり感を楽しむっていうことはいいと思います、
はい
はい、
というわけで、じゃあいいことねしてるということで、自信持って、
ね、全然もう大丈夫だと思
うください。
はい、
はい、散歩大好きさんですね、はい、ありがとうございます、
はい、
そのままゆしゃんで、
そうですね、
あとはこう世間体をうまくやってもらえたらっていうところでしたね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけでですね、なんだかんでも30分ぐらい経ってきましたけども、
はいはいはい、
いやっていうか、まあ、だいぶ、
はい、
自分たちが思うような、はいはい、概念っていうか、
はいはい、
シャンプーとかノンシリコンって悪いとか、ね、いろいろガンって変わったと思うんですけど、
はいはいはい、
そもそも、
はいはい、
なんでノブさんが前回の放送でですね、
はいはいはい、
実はああ石鹸もシャンプーも使ってないんですよ、
え、はいはい、
普通みんな使ってるのが当たり前、小さい頃からシャンプー使いなさい、はいはい、石鹸で洗いなさい、しっかりもう脇とかお尻の穴とか全部ちゃんと洗いなさいみたいな、はいはい、足の部分しっかり洗いなさいみたいなのが当たり前になってる、
はい、
家庭が多いんじゃないかなと思うんですけども、ノブさんは今洗って、
はい、
洗ってます、
ね、
石鹸を使ってないっていうことですけども、
ね、はいはい、
なんでそもそもなんで洗わなくなった石鹸とかシャンプーを使わなくなったの、
まあ、一応うちのお店のまあ方針としてですね、例えばお客様からとかいろいろ聞かれたことに対していろいろ実証したり実験したりすることも多くてですね、例えばその新しいパーマ剤が出て自分たちでこれを取り入れようって言った時に、まあ例えば体中に塗ったくってですね、これがかぶれるのかどうかとか、まあそういうめちゃくちゃなことをやったりとかね、手にすり込んだりとか、はい、まあそういうことをやりながらですね、
すごいですね、
そうですね、ちょっと弱いところに塗ってみたらどうなるんだろうとか、ちょんちょんとやってみたりとか、まあそういうことをまあやってる中の一つとして、逆に言うとその、シャンプー剤やめたらどうなるんだと、
はい、
やってみんかみたいな話になったんですね、
はい、
ところがそういう話をしてた時に、まあ、うちもお客さんいろんなお客様が来られてるんですけども、
はい、
たまたま、まあ、うちもドクターとかもたくさんいらっしゃるんで、うん、まあ、よくいろいろ話をさせていただいてるんですけども、
はい、
その中で、まあ、女医さんも、ね、何人かいらっしゃって、
はい、
皆さん綺麗な方が多いんですけども、
はい、
その中で皮膚科のまあ、ドクターがね、
はい、
何人かいらっしゃってですね、
うんうん、はい、
その方々がですね実はやってなかったんですよ。 もうそれが何年前、4、5年前の話なんで、
4、5年前ぐらい、はい、
もうそれを聞いた時、もうじゃあ自分たちもやらん方がいいんじゃねえのっていう。
そうですね、だって皮膚科のドクターって ね、お医者さんってもうその道のプロですもんね。そうです
だからもうそれを聞いた時に、はい、なんだよ、いや どうなんだろうっていうところからの、うん、もうやっちゃおうっていうところでやり始めたのがきっかけで、はい、僕は1年かかりました、
1年
辞めるのに、
辞めるのに
もうとにかく10日目ぐらいにやばいことになるんですよ。もう体中は痒いわ、うん、はい、頭皮は油がもうダラダラだわ、もう、はい、もうこれ外出れねえみたいな状態、これで仕事するんか、もう頼む、はい、ごめん今日洗わせてもらっていいみたいなのを続けていきながら1年でなんとかできるようになったっていう、
まあそうなんですね、
地獄でしたね、はい、
そういう過程を踏むもんなんですかね、はい、なんかやっぱり実験ではどうなったんですか。
そうですね、はい、パッとできる人もいればできない人もいたり、はい、僕みたいに時間もかかる人もいれば、はい、延々とできない人もいたり、やっぱりそのやっぱりいろんな方がいらっしゃるので、はい、会う人と会わない人がいるっていうのは事実な問題だ。
実際なんか例えば、
はい、
ワックスとか女性なんかつけるものとかありますよね。そうですね、そういうのがつけてた場合とかは、
はいはいはい、
それはでもその石鹸シャンプー使わなくても大丈夫。
いや、それがですね、はい、実はですね、やっぱりスタイリング剤をつけた場合は必ず落とした方がいいです、は
い、落とした方がいい、
は
い、
特に、つけたところだけでいいので、はい、特に頭皮は洗わなくていいので、はい、まあ、髪の毛もう毛先だけで洗ってパッと流してあげれば十分落ちるはずです、は
い、
そんな頭皮をゴシゴシやらなくても
やらなくてもいいですね、はい、
そうなんです、
はい、つけた何かをつけたところに対してだけ、
そうですね、
まあ、うまく流してもらえるといい、やっていただければ
もうとってもいいと思いますね、はい、なので、まあ、このゴシゴシするっていうこともね、
はい、
まあ、深く話していくとちょっとまた2時間ぐらいかかるんですけども、はい、これも老化の原因にもなります。
老化の原因、
そうですね、はい、この洗い方によって、はい、とっても肌にたるみが出たりとか、まあ、特に女性は気になると思うんですけど、
はいはいすね、
頭皮のたるみイコール顔のたるみになってくるので、もうこういうことまで洗い方をうちは研究して、
はい、
どうやったらこのたるみが起こらない洗い方ができるんだろうということを、まあ、実はやってて、は
い、いやこれちょっとみんな気になりますよね、はい、だって女性は顔のたるみとかなるべくこう、ね、ない方、まあ
そうです
ね、こう上がってるような肌とか、はいはいはい、ね、
あ、まあそうですね、
いいわけじゃないですか。
そうですね、
これちょっと
結構長い
結構長いですか。どうしようか、
まあ、簡単にじゃあ簡単に
説明するとですね、ちょっと
できますか、まあ、キュッと言うと、横洗いはやめてください。
横洗いというと、
横洗いというのはまあこういう洗い方ですね、
両手をやってこう、
まあ、両手をやって、まあ、
横から洗うこと、
そうですね、
はい、
どっちかというと縦洗いをおすすめ
します。縦洗い、どっちかの手を前に、ね、どっちかの手を後ろにして洗う、
そうですね、
は
いはい、そうですね。
あ、
よく普通のシャンプーとか、ね、テレビとかのコマーシャル見たらこう、はい、ゴシゴシこう
横洗いですよね、基本ね、縦洗い見たことないです、
は
い、
そうですね、はい、基本的にそれをやるとどんどん、実は医学書の中でですね、
はい、
この筋繊維が出てるなんか、
はい、
よくないですか、あ、そう、はい、マリサさん分かるじゃないですか、はい、筋肉のこの流れって分かるじゃないですか、
はい、あります、
筋繊維ってありますよね、
あります、あります、はい、
これって頭皮の上側って縦に入ってるの分かりますか、
縦に入ってます、はい、
で横はこう横にこう入ってて、
はい、
ね、これ実はこの筋繊維自体が、まあ、エラスチンと、
うんうん、
まあ、コラーゲンでできてるんですけど、
はい、
このエラスチンをどんどん切っていけばですね、
はい、
どんどんこう壊れていくっていうのを分かります、
うんうん、はいはい、
でこの筋肉自体がこの、まあ、まあ、裂けるチーズみたいなものなので、
う
ん
う
ん、横の力は弱くて縦には強いんですよ、
はい、
だからここにビューンと生えてる、まあ、頭皮の上の部分に、ね、縦に生えてるっていうことは、うんうん、その縦には強いんですけど横には弱いわけですよね、
はい、
ということは横に洗えば洗うほどこの裂けるチーズは裂けていって戻りにくくなるんですよ。
はー、はい、
でそれをちゃんと考えて宇宙のシャンプーは洗ってるので、
はい、
まあ、逆に言うとちょっと物足りない人もいるかもしれないですけども、絶対に長いことをやっていくうちにそのたるみが少なくなるっていうのを
実装して、はい、
まあ、これを簡単に言うとね、はい、
それって
ということ
で、
はい、
ですね、美容師さんのこれ普通なんですか。
いや、やってる人は、まあ、少ない
かもしれない。初めて聞きましたね。
はい、
じゃあ、YouTube 見てる方はこう画面上見てれば分かるかもしれないですけど、ラジオ聞いてる方、音声だけ聞いてる方は横から洗うんじゃなくて、
そうですね、
例えば右手を前に左手を後ろにして縦に前後に洗うような形がいいんですね。それでね、肌のたるみがなくなったらもう最高じゃないですかね。
は
い、
そうですね、 で基本的にはもうゴシゴシ洗ったりとか、あとこう、まあ、剣山みたいなのでね、昔洗うみたいな、はい、100均とかでこうゴ
リゴリありましたね、
ありましたね、はい、ああいうのは絶対やめた方がいいと思います。はい、
ありますよね、今でもなんか薬局とかでもあるぐらいですね、やめようがいい。
逆に今、はい、爪がね、あのネイルやってて洗えないとかっていう人は、うん、ちゃんとこの先っぽがね、あの、はい、哺乳瓶の先でできたとか柔らかいものでちょっと軽く洗うぐらいだったらいいと思うんですけど、うん、はい、あんなのでゴリゴリ洗ってたらちょっとやばいことになる。
やばいですね、
もうたるみまくりし、はい、たるめばたるむほど、まあ、要するに、はい、髪の、まあ、表面 の、 この、弾力繊維がなくなるわけですから、うんうん、この弾力繊維の中に毛根自体があるわけですから、
はいはいはい、
これがどんどんどんどんなくなっていくってことは抜け毛が多くなるわけですから、それをどんどん自分で促進させてることになるっていう、
抜け毛を促進させてるんですね、
うんうんうん、だから基本的にはもうちょっともみ洗いぐらいな、はい、頭皮が動く範囲でもみ洗いぐらいがベストだとは思います。
はい、
ゴシゴシとか、はい、もうすんごい勢いでこう洗うっていうのは、うんうん、僕はやめた方がいいんじゃないかなとは思います。はい、
いやちょっと今のだいぶみんなもう目が手になるぐらい常識全部壊されてるんですけど、そうなんですね。
そうなんです。
やっぱり縦洗い、あとそのなんだそのシャンプーとかをまあなんだろう使わなきゃいけないというか、はいはい、人も、例えば、今のはそのワックスとかつけなかったりとかしてる人だったら、まあ、石鹸なし で、
そうです、ね、
水だけで大丈夫そうなんですけど、実際なんだろうワックスつけてる人はそこの部分を落としたりとか、ね、
はいはい、
なんか女性だったらなんかつけてる、ね、
はいはい、
なんだムースとかつけてたらそこも流した方がいいんですね。
で
それ以外に例えば汗とか、多少動いたらかゆくそうかもしれないじゃん。それに関してはどう、は
いはい、基本的には水洗いでいけるんじゃないかなと僕は思う。
いけるんですね。
そうですね。あ、じゃあ、まあ、基本的にはその汚れって皆さん勘違いしてるところがたくさんあって、
はい、
実はその髪体の汚れ頭皮の汚れっていうのを皆さんこの地肌の汚れも含めて汚れだと思ってるんですよ。まあ、要するに、はい、皮脂を洗い流しちゃうんですね。
あ、でも皮脂洗い流した
なるじゃないですか。
ここね、
はいはいはい、さっぱりしますよね。
しますよね、はい、
でもどういうことが起こってるかっていうとですね、はい、実は薄くやっぱり表面に皮脂があるっていうのは肌をやっぱり守ってくれてるし、
はい、
紫外線も守ってくれてるし、いろんな効果があるんですね、
はい、
実は、
はい、
で実は洗った後に常在菌って聞いたことありますか。
常在菌、
常在菌、
常に
ある
菌、ある菌、
そうですね、常在菌、体にはいっぱい常在菌がいます、
はい、
実は体を洗うことによって、
はい、
90% 以上、いや 80%、うん、90% かな、ほとんど死滅すると言われてます。
洗うと、
はい、ということは綺麗になるじゃないですか、菌がいなくなるんで、はい、清潔だと思います、
清潔だと思いますよね、
思いますよね、うん、でも、はい、菌がなくなるっていうことは防御力がなくなるので他の菌が入ってくるって思ってもらえるといい。
あ、防御力なくしてるんですね。
そうですね、だから他の菌が入ってきてこれが匂いになる可能性が高いんですよ。
はい、はい、
ということは
匂い、
匂いって他の菌じゃないですか、
はい、
大体は白性菌って言われてる水虫菌ですよね、はい、
うん、
だからこれが結局シャンプーをやればやるほど自分の防御力を少なくして他の菌を入れてそれを増殖させてるって思っていただければ分かりやすいかなと思います。
うわ、もう
、はい、
石鹸使う大変ですね。
そうなんですよ、だから結局、うんうん、その洗うことによって死滅させ、うん、で、はい、なおかつ界面活性剤で洗って、
はい、
全然落ちないのに、うんうん、界面活性剤が、
はい、
まあ、軽く流して匂い残るからみたいなね、
うんうん、
感じで、はい、まあ、頭に乗せて、
はい、
界面活性剤を、
はい、
そうしたら常在菌は死んでるんですけど他の菌が入ってきて、
はい、
この特に白性菌やばいんですけど、はい、こいつらが水虫菌ですね、
はい、
白性菌が
白性菌、はい、
こいつらが大好きなのは界面活性剤大好きなんですよ。こいつらを食べて増殖するもんだから頭が臭くなる、はい、臭くなる。
うわ
まあこういう若い人たちがとても多いのです。
まあそうですよね、すだって洗うの当たり前って思ってるんだから、そういう状態になるのが、まあ、当たり前ってことですよ ね、はい、すね、
だからどんどんどんどんこうなんか菌を増殖させてる人たちが多く、
はい、
12時間後には戻ってくるとは言われてるんですけど、
状態
がどんどんどんどん増えてね、
はい、
だから僕らがシャンプーとか石鹸をやめた時に一番大変だったのは匂いがなくなってしまうので、 他の匂いがいっぱいくっつくんですよ。例えばコンビニに行って、はい、なんかおでんの匂いが体についてるんですよなんか体くせえなと思ったらおでんの匂いがついてる。
あ、なんかすごい、そんなにつく、
無臭になってるような状態になる。
あ、はい、あ、うん、無臭になると体の匂いってついちゃうんですね。
なんか他のものがつこうとするんで、いろんな匂いがつけられなくなる、ね、
はいはいはい、
だからやっぱり、はあはあ、でも汗とかはやっぱり流さないと臭くなるので、うん、やっぱりうちの長男とかもずっとね、はい、洗わせないでしたんですけど、とにかく夏場汗かくもんですから、
はい、
もう犬みたいに帰ってくるんですよ匂いがもう大変だったんで、これが。だからまあそういう時はやっぱ洗ってあげないといけないかなとは思う。
そういう時洗ってあげるっていうのはどうやって洗ってあげる
んですか？ですね、またこれもまたちょっと長くなるんですけども、はい、ですね、うちはですね、はい、実はホホバオイルっていうものを使ってます。
ホホバオイル、
ホホバオイル聞いたことないですか？ホホバ油とか。
あ、僕聞いたことないです。
ホホバオイル、ホホバオイルってすっごい性能がいいオイルがあるんですよ。
はい、オイルですよね。
オイルです、オイルです。はい、まあ、砂漠に咲く実なんですけども、
はい、
実はインディアンとかがですね、はい、なんですかね、この薬として使ってたんですよ。いろんなもので、
はい、
この傷口に使ったりとか、
はい、
で、いろんな、まあ、その、やけどとかにね、使ったりとかするオイルだったんですけど、
はい、
実はこの80年代ぐらいですかね、
はい、
アメリカで、ベビーマッサージブームが流行ってですね、
はい、
これが大ブームしたんですよ、
はい、
ベビーマッサージ、うん、その時に使われたのがオイル、はい、このオイルが、ホーバーオイルなんですよ。
あ、はい、
でそれを初めて日本に輸入した人がいて、
はい、
全く当時はもうベビーマッサージなんてもう誰も知らなかった時代に、
はい、
持ってきたホーバーオイルがあるんですよ、
はい、
でこのホーバーオイルはもう本当に成功にできてて、
はい、
まあ、すごいいいんですよ。で、うん、これをうちもずっともう10年近く使ってるんですけど、
はい、
もうスタイリング剤とかほぼこれを使わないで、
はい、
これだけにしてるんです。なぜかっていうと、
はい、
これはですね、
はい、
実は皮脂とほぼ同じ分子構造をしていてですね、
はい、
つけとくと馴染んでいってなくなるんですよ。
え、
サラサラなんですよ。
ちょっと待ってくださいね、はい、今全然頭がついていけてないんですけ ど,
ん ど, んどん、
ね、ついていけないっていうのはその、まあ、はい、息子さんが汗で乾いてきました、
はい、
で、まあ、それはさすがに洗わなきゃいけないって言った時に、はいはい、ホーバーオイルをどのタイミングで使ってるんですか？
はい、実はですね、このホーバーオイルをですね、はい、頭皮にすりつけてですね2時間ぐらい置いとくんですよ。
ああ、塗るんですね、はい、塗りつけ て,
で、その後水洗いか、はい、まあ、軽くシャンプーしたりとかもするんですけど、はい、これをやると全く匂いがなくなるんですよ。
いや、これって今一瞬水では流してるんですか？
はい、
水では流した後ですか？
あ、そうですね、
まあ、水流した後
にしてもいいし、そのままもうつけても大丈夫なんですけど、
はい、
はいはい、まあ、とにかくこのホーバーオイルをつけてしまえばいいんです。
つけてしまえばいいんですか？はい、
そうですね、つけていくことによって、はい、まあ、さっきも言ったように、
はい、
この常在菌が負けてるわけですから、臭いっていうことは、
うんうんうん、
常在菌を増やしたい、
はい、
で、常在菌は何を食べて生きてるかっていうと、さっき皆さんがシャンプーして落としてた皮脂なんですよ。
お、はい、
でこの常在菌がなくなるから、この、はい、まあ、要するに常在菌なくなるとともに皮脂もなくしてるんで、常在菌増えにくくなってる状態をまた増やしてですね、でホーバーオイルをたくさんつけて皮脂を増やして、で匂いを消しちゃうっていうことをやってる。
そういうことなんですね。
うちもまあどっちかというとこう年齢のいってちょっと酸化してる頭皮とか、そういうちょっと男の人とかでね、あの頭皮マッサージとかをするときにこのホーバーオイルを使ってですね、クレンジングをするっていうことをやります。
はい、すごい。
だからこの上手、まあ、さっきのね全部にちょっとつながってくるんですけど、このホーバーオイルを使うことによって、まあ結局皮脂がなくなってるものを補っていくっていうことができるので、実はうちではシャンプーをする前、
はい、
あるいはシャンプーした後にこのホーバーオイルをつけて皮脂を戻しちゃうっていうこともやってます、
はい、皮脂を戻すとかあるんですね、
はい、まあ、要するにきれいにして皮脂を戻す、
はい、
そういうことをまあやらせていただいてるというもうすごい優れたもの
です。すごいですね。
そうです。
これ普通にあるもんなんですか？
あ、まあ、一応基本的にはあるんですけど、ただやっぱりさっきも言ったようにここのホーバーオイル自体が、うちで使ってるホーバーオイル、インカオイルっていうオイルなんですけども、
はい、
これがですね、まあ、アルゼンチンにあの畑があってですね、
はい、
まあ、砂漠に咲くって言ったんですけど、いろいろあるんですよ、
はい、
いろんなところが出してるんです、
はい、
高いものもあれば安いもの も、
はい、
下手すれば無印みたいなところにもあるんです。
あ、そうなんですね。
だけど、
はい、
オイルって難しくて、
はい、
結局注入の仕方、はい、保存の仕方、まあいろいろあるんですけど、
うん、はい、
この例えばごま油にしても、はい、いい悪いあるじゃないですか、
うん、あります、ね、
オリーブオイルだっていろいろありますよね、
うん、あります。
注入の仕方なんですよ。でここがやってるのがとってもいい、はい、まあ、例えばその砂漠自体もちょっと標高の高いところにある砂漠なんですね、
うん、
アルゼンチンって、
は
い、だからベタつきも少ないんです。でなおかつオイル自体がですね、はい、絶対にこれを、まあ、ここオーガニック、まあ、要するにアルゼンチンのオーガニック機関が作ってる会社のものなので、はい、要するに向こうは徹底したオーガニック機関を持ってるんですよ海外というの
は、はい、
日本ってオーガニック機関がなくて厚生省だけしかないんですね、
はい、
でそこが、まあ、要するに大手を守るための法律を作ってるだけなので、
はい、
基本的にオーガニックっていうのは基本的になんか一滴オーガニックいればオーガニックみたいな感覚のものも多いんですよ、
はい、オーガニックっぽいものみたいな感じなんですね。
そうそうそう多いんです。だけどここはもう本当に防腐剤も何も入ってなくてもうオイル原液で、
はい、
なおかつこの注入の仕方が、
はい、
まあ、要するに売れて落ちたものを一回絞りで終わりなんですよ。
あ、それ以上
もう取らない、
取らない。
だから現役でもうゴールド色してるんですよ。
ああ、
だから、はい、まあ高い化粧品とかにはもうほとんどこれ、まあ朴葉油とか絶対入ってます。
あ、
高い化粧品とか、
はい、
まあ、美容液なんかにはね、
見たことありました、
うん、あ、絶対あると思います。
はいはいはい。
だからこれはもう保湿成分としてはすごい優れていて、
あ、
だからそれを、まあ、どんな使い方をしてもいいんです。
はい、
だからうちはもう火傷したらすぐ塗ってラップを貼るとか、
はい、
うん、傷口したらうちの子供たちも貼るとか、まあ、僕らもまあ何か手で傷したらホーバーオイルつけるとかね、
はい、
まあ、日焼け止めにもなります。まあ、UV 効果もある
んですよ。いろいろ、あ、皮脂、
まあ皮脂ですからね。
になる。
うん、まあ、はい、そうですね。もう UV 効果もあれば酸化もしないんですよ。オイルが酸化しないってすごくないですか。
すごいですね。
普通は酸化しますよ。
はい。
だからそういうものなので、まあそういうものをあのスタイリング剤としてうちは使ってるのと、
はい、
まあヘアケア商品、
うんうんうん、
まああの肌のケア商品として使わせてもらってますね。はい。はい、
すごいですね。
そうなんですよ。すごい優れたものなんですよ。
は
い、
あとそれ、はい、それって普通なんですか。ノブさんのこうね、あの、
はい、
実証実験というかですね、あの、
まあ一応、
まあ、実験の並大抵の実験をしてないじゃないですか、あの、
まあまあ、
体塗りたくったりとかですね、
まあ、一応そういうこともやりましたけどまあ実際にはでもホーバーオイルを使ってるところは多いとは思います。
あ、
ただ多い、うちぐらい大量に使ってるところはないんじゃないかなって思うぐらい、このうちのお客様にはたくさん使ってもらって、はい、
あ、そうなんですね、
はい、相当使ってもらって、はい、なんでかというと、
はい、
普通だと美容室に行って今日こんな感じで仕上がりました、はい、ぜひこのスタイリング剤使ってくださいになるはずなんですよ、
はい、
だからこれ使わないとちょっと維持できないですよっていう話になるはずなんですけど、
はい、
うちはスタイリング剤があまりなくて、
はい、
全部ホーバーオイルで仕上げられるようなスタイルにしてるんですよ。だからホーバーオイルで仕上げて、
はいはい、
さらっと仕上げて、
はい、
で普段は洗わなくていいですよと、
うん、
つけっぱなしで大丈夫なんで、
うん、はい、
今日このまま寝てくださいっていうことができるようにしてるってことです。
はい、もう全部もう
そうですね、まあ、つなげてつなげていくっていう形で、はい、まあ、一つずつこうあのクリアしていくっていう形で何とかそこにつなげていってるっていうことですよね。はい、
いやでも全部こだわってるじゃないですかね。
いやいやいや
いや、もうあとね、あと5分ぐらい
あ
るんですけども、
そうですか、
あ、いったんちょっと昇級してからラストスパートいきましょうかね。
はい、ありがとうございます、はい、
沖縄健康追求ラボはFacebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求
脳卒中肩増し専門サロンティーグスイ。サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
耳から取れるむくみ取り耳薬ラジオ、グスラジ。というわけで残りの時間も 超特急でお送りしたいと思いますけど、ノブさんに今 CM で中に聞いたら今どこまで話せましたかってことを、だいぶ深いところまで行けたかなと思ったら入り口のちょっと先っていうことでもっとあるのに聞けてないっていう、すいません。今のだけでも十分こう概念ぶっ壊されたと思うんですけど、ちょっとあとね残り3分ぐらいかな、ちょっと、
はい、一応でも、まあ、はい、一応こういう考えを持ってる美容師さんもいるっていうことで、はい、くくりたいなっていうのは実はあるんですけども、はい、でも実際に、まあ、いろんな考え方が多分世の中にはあるので、
はい、
で、まあ、僕自身はやっぱりそういう考えでもいいのかなっていうところで言ってるので、これが全てではないっていうことを分かっていただきたいし、
はい、
あとやっぱりこの、シャンプーをすることが基本的に概念として、うん、まあ、最初に話しましたけど、
はい、
悪いことではなくて、うんうん、やっぱり自分のご褒美として、はい、やっぱり匂いを楽しんだりさっぱりするのって好きじゃないですか、
うんうん、
皆さんね、はい、髪の毛サラサラするとか、
はい、
だからそういう意味ではやっぱりそういうことをやっぱりやることはとてもいいことだと思うんですね、
うんうんうん、
やっぱり美を楽しむっていうことではあるので、
はい、
だからやっぱりそういうことをしっかり分かった上でやっぱりやっていってほしいっていうところを、まあ、実際には僕が言いたかったところではあるんですけども、
はい、
実際に最初の言ってたこの美髪と、はい、健康美っていうところではやっぱり大きなやっぱりギャップがあるんですけども、
はい、
僕らとしてはやっぱりこれを一緒にできるようになったらいいなっていうのを最終的にはやっぱり皆さんのそうですね幸せにつながると思ってるので、
はい、
やっぱりそういう仕事ができるような形で、うんうん、まあ、両方から攻めていきたいっていうのをすごく感じています。
いや、はい、すごい楽しい時間、あと1分なんですけども、
で
もこれね、まあ、この全貌、いや正直だいぶ聞けたかなと思ったんですよ一瞬だけど、入り口のちょっと先ってことで、もうここから先はもう、何バクレー近くのアンガラにね、プラスアンガラって検索すると出てきますので、ノブさんとかね、他にもいいスタッフの方がいっぱいいらっしゃいますので、もういっぱい聞いてもらってどうしたらいいんですかっていう、髪どうしたらいいんですか、石鹸どうしたらいいんですかとかっていうのをまあ全部
そうですね、聞いていただけると嬉しいなと思いますね。まあ、もちろんその健康美に関しても美髪に関しても、うちは両方ともまあ得意としていきたいなと思ってるので、もちろん美髪の方もね、似合わせの部分だったり、やっぱそういうの部分でやっぱり一人のお客様を幸せにできたらいいなっていうのもすごく感じてるので、やっぱそういうものも含めて本当にお話、ちょっと今回は美の方はなかなかできなかったんですけどもね、
はい、また美の方ね、
そうですね、できたら嬉しいな と, いな
と、はい、はい、というわけで、はい、玉順こと玉城潤と今日のゲストはノブさん、アンガラの店長ノブさんでした。
ありがとうございました。
またまたすいません、
ありがとうございます。